サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
こんにちは。
こんにちは、は
い、教えてじゅんさん、心の悩み相談室です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
今日は訪問看護ステーションデューン泉府中の荒川さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はクレプトマニアという、はい、ちょっとあまり聞かない病気ですかね。
そうですね、
疾患目に、はい、疾患についてちょっとお伺いしようかなと思っています、はいはい、まずこのクレプトマニアっていうのはどういうふうな病気なんでしょうか。はい、
ですね、はい、本当にあの耳慣れない病気の病名なのかなと思うんですけども、うん、はい、一般的に言われる、窃盗癖、万引きとかですね、うん、はい、窃盗を繰り返してしまう、うん、はい、というふうな特徴を持たれた精神障害の一つの病気です。
はい、その病気なんですけども、はい、どんなきっかけでなってしまうんですか。どのような人がそういうことになってしまうんでしょうか。
は
い、
そうですね、クレプトマニアってこうカタカナ横文字で言ってると、はい、なかなかね分かりづらい部分があるかなと思うんですけども、はい、窃盗、一般的に言われる窃盗万引き等の違いというところもあるんですけれども、はい、精神障害の一つですので、うん、気持ちの部分での不安であったりとかですね、はい、いろんなストレス、はい、やっぱりこのストレス社会でストレスを抱えながら、はい、日常生活でのこう充実感、満足感というものがやはり失われていく方が多くおられて、そのストレスとか満足感の欠落というところを万引き窃盗というふうな行為で代替え、気持ちの充足を得ていくっていうふうな行動に走ってしまう病気の一種です。
はい、でクレプトマニアになってしまう年齢というか寂しさとかストレスとかっていうのはこうみんなにあるじゃないですか。はい、その中でどの段階でなっていくものなんですかね。
一般的にあの万引きとか窃盗とかっていう部分でですね、はい、子どもさんがこう思いつきというかお店でついついこうお菓子を取ってしまう万引きとか、はいはい、あと青年期、若い10代、中旬の青年の方々が、はい、興味本位グループの中での競争意識とか、はい、そういう部分で、万引きをしてしまうのとは全く別の病気の一つですので、はいはい、比較的こう生活は安定している、お金に関しても余裕があるような成人、はい、特に女性で多く発症すると言われてます、はい、
で成人の女性、
そうですね、成人の女性でよく起こるというふうなのが、うん、なぜなのかというところは、はい、家庭の中でのこう、はい、ストレスであったりとかですね、はい、夫婦間の不和であったりとか、はい、別の部分で言うと精神疾患の部分でうつ病の症状が出たりとかというような方等でですね、はい、日常の中で満足感を得られない、うん、ですごく寂しい、うん、自分の存在価値というものが自分でなかなかこう見つけられないというふうな方が、はい、不意にその女性で多いという部分に関しては、はい、買い物とかをするって女性の方が多いと思いますよね、はい、でスーパーに行って、うん、たまたまこうある何かを安いものでも何でもいいんですけども、はい、手に取ってそのままお金を払わずに出てきてしまった、はい、出てきてしまった時にすごい罪悪感があるんですけども、はい、その後のドキドキ感という気分の高揚というのが起こってくるんですね、はい、でその気分の高揚というところが、はい、その日常生活でのこうストレス、満たされない感情というところを快楽、そのドキドキ感を快楽、快感としてこう感じてしまって、脳がその快楽をさらにまた求めていくというような形で万引きを繰り返すというような方がクレプトマニアというふうな症状で起こってしまうということが多いですね。
はい、高齢者の方でも時々聞くんですよ、はい、やっぱり一人暮らしで高齢者の方で寂しいっていうのもあって、ね、はい、ちょっとこうコンビニでも行って取ってしまったりとか、はいはい、そんな感じで るんですかね。
そうですね、うん、高齢の方でそういう、こう配偶者を亡くされて単身生活でという方もおられます。実際クレプトマニアというふうな病気とはまた少し変わってくるかもしれないんですけども、はい、少しこう認知能力の乏しくなった状況で、
はい、
認知症の方でも日々の楽しみっていうのがなかなか薄れていくっていうことも多いんですね、はいはい、でその中でお店に行ってカバンの中に物を入れた時にすごく楽しかったという、
うん、
過去の楽しみみたいなものの再発再燃っていうところで高齢の方も万引きをしてしまう、窃盗をしてしまうっていう方も多くおられます。
楽しいんですかね、 きっとドキドキはい、してしまうんでしょうね。
そうですね、う
ん、
ドキドキ感っていう部分に関しては、うん、普段味わえないというかですね、人って基本的に社会生活の中で、はい、犯罪行為、万引きにしてでも窃盗にしてでも、他の傷害事件にしてでも、
はい、
決していいこととは認められないわけですよね、
はいはい、
でその万引きというふうな窃盗という行為は決して社会では許されないことである、
はい、
という認識を持った上で、その行動が成功した時に自分の中でこう脳の中での興奮伝達物質という部分がこう過剰に反応してくるので、
はい、
すごい快楽と快感というものを感じられてくるんですね。ですから心の中ではもうしてはいけないと思う方が多くおられるんですね。でも、はい、脳が快感を求めるので、
その
快
感をどっちに勝つかみたいな感じですね。
その中で快感を求めるためにスーパーに行ってお金もしっかりと持ってる、何か万引きだけをするというふうな意識というよりもちゃんとお金も持っていく、でもスーパーに行ってカバンの中にすって入れた後にそのままお金を払わずに出てこれるというプロセス、途中過程がすごくこう高揚してしまう、で帰った後に、その高揚感というのがすごく楽しくてまた再度起こしてしまうという、慢性化してしまう、常習化してしまうというのがグレープトマニアの一つのきっかけ。
これが欲しいと思うよりもその快楽を求める方がクレプトマニアっていうことなんですね、
はい、家の中で必要ではないものがすごく溜まっていったりとか、
はい、
同じものがいくつも家の中に溜まってしまっている、はい、ということもあるんですね。
あのお家に訪問した時にその同じものがたくさんあったら認知症かなって思ったりするけど、ひょっとしたらクレプトマニア、まあ、年齢にもよると思うんですけども、
そうですね、
ちょっと考えてみた方がいい
かもしれないですし、はい、実際クレプトマニアの方というのはその善悪というものを認識してますので、はい、万引きしてきたものを露骨に置いていくと、うん、そこら辺に置いておくというよりも家族がいれば必ず証拠がわからないようにこ
う
隠してしまう人もいますし、人によっては万引きをしてきて家まで持ってきて、その万引きしたものを今度またスーパーに行くときに万引きする前に商品棚に戻していくと。
それは罪悪感からですか、ドキドキですか。
ドキドキですね。その戻すということも2
段階で、
はい、戻すということも快感になるわけですよね、はい、見つかってはいけない行動なので、ですからそれを繰り返していくということもあるので、家庭の中でもなかなか見つかりにくいことが多い疾患でもあります。
そしたら見つけようと思ったらどうしたらいいんですか。
もう見つかるケースに関しては、うん、やはり今スーパーでも万引きっていうのは経営上すごく問題になっているので、はい、こういう万引きを見つける専従スタッフがいるんですね、
はい、
でそういう方っていうのは大体同じ方がどういう行動をするかっていうのを見てるので、うん、クレプトマニアの方の最近検挙率、うん、犯罪率
の方勉強してるんですか。
はい、
あそうなんですね。
でそれで刑事事件というかですね、警察沙汰になることも多いんですね、
はい、
でもその状況の中でもクレプトマニアという診断を受けないので刑罰を受ける刑務所なり収容所に一時的にこう入ってしまうということもあるんですけども、基本的にやっぱりまだ社会生活に戻ってくるとまた同じ快感を得たいので同じ行動をしてしまうということで、常習性があって再犯性が高いというところもクレプトマニアの特徴です。
それを治そうと思ったら治療になるんですかね、どのようにしたら。
そうですね、はい、そういう常習性があって本人の中でストレスとか不安に対しての代替としてやってしまったという認識を持っている方、うんうん、
はい、
でそういうふうな部分を情報を、まあ、警察でもそうですし、うん、精神科医でもそうですけども、はい、情報を取っていく中でクレプトマニアという症状に陥っているというふうな判断をしていく中で、
はい、
じゃあこのクレプトマニア窃盗をしてしまう きっかけになったことを振り返ってもらったり、はい、あとはストレスと不安を軽減するために、はい、うつの方でもうつを自分の不安自分のこう不甲斐なさというところを穴埋めしていったり不足していくために万引き行為クレプトマニアに陥る方もいるんですけども、はい、そういう他の疾病疾患を併発されている方もおられますので、はい、そういう別の疾患が併発しているのであればその疾患をまず治療していくというところ、はい、でクレポトマニアの方で摂食障害の方も多くおられるんですね、
はい、
食事をこう過食であったりダイエットで過食拒食になったり、
はい、
それもストレスでクレポトマニア、はい、万引きをしてしまうということもあるんですけど、はい、こうい こう万引きをする行為に対して原因があったのかというと、はい、そうい こう過剰なダイエットでのストレスがあった。でそこをまずはうつであれ不安障害であれ、摂食障害であれ、はい、そういう部分の治療をまずは行っていきながら、はいはい、この万引きという行動をどういうふうに行わずに生活日常生活で安心して満足できる生活ができるようになるかというところを行動療法を行いながらしていくっていうのも一つの方法です、はい、その一つの中でグループミーティング同じクレプトマニアの方同士で話し合いをして、はい、自分たちの今までの行動で反省点というものを本当の気持ちをみんなで共通し合う、
はい、
で、私だけではないんだということをまずは安心してもらってそこから次のステップという形で実際に街に出て万引きをしないということを決めて万引きをせずに帰ってくる万引きを今回はしなかったという体験をして帰ってくるそういう繰り返しをしていきながら自分の中で万引きをしなくても日常生活の中で別の楽しみであったりとか満足を得られるものをどんどん見つけていくというところが治療の一つになるのですごくまあ長期的であり、うん、なかなかそれを改善していくことが難しい、うんね、やはりその脳が覚えてしまった快感快楽っていうのは、はい、脳はまた何かのきっかけで快感快楽を思い出すので、うんはい、再発してしまうということが病気でもあると言われます、はい
はい、早く見つかったら見つかったことがきっかけで治るかもしれないしそれをそこから
ね、
なるかもしれないけど、はい、すごいこう葛藤してる中でっていうのはしんどい辛いですよね。
そうですね。ストレスがあって犯罪行為万引きという犯罪行為をしてそれはいけないことだっていうふうな思いを持っているので、うん、その反省をまたするんですけれども、うん、その反省の重なり合いストレスの重なり合いがさらにストレスに加わってくるのでまた快楽を得るために同じような行動をしてしまうというふうなことがやはり再反省同じ行動をこう起こしてしまう原因になっているというのも、うん大きなもので今どこも問題にされているところですし治療のこれから進むべき治療の一つだと思われますね。
その訪問看護に入っててクレプトマニアかなって思う方もいるんですか？
クレプトマニアとして治療している病院さんクリニックさんもおられますけども、はい、なかなかそこに行動療法とかっていうのが長期的にわたっていくので、はい、なかなか難しいんですね、うん、ですからまず先ほどもお伝えしたように、うん、基礎にあった疾患、はい、うつであったりとか、はい、拒食障害であったりとか気分障害であったりとか、はい、不安障害そういうものに対しての治療をしていくっていうところがまず優先されてきます、うんその後にクレプトマニアの治療をしている専門の医院病院というところへの通院を次に開始していくということになっていくかなと思いますのでまだやはりクレプトマニアの治療をしていく病院さんというのは少ないのが現状でもありますね。
またそういう方がいらっしゃったら相談には乗っていただける。
そうですね。まずはそういう部分でやはり基本にあるのは人のその社会におけるストレスだと思うので、はい、そのストレスをまず吐き出していくということはどういう病気でも大切なことなのかなと思いますので、はい、まことで悩まれている本人さんご家族様がおられれば、はい、ご相談いただければ
ま
たいろんな部分で、支援援助も、お手伝いできるかと思います。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフいかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。